続きました。ですね、今日はシャレコア、あと前にリク受けたのでそれをやるのと、まあ空いたところで、またエニグマやるか、まあリクあったらやるかなって感じですかね。とりあえずですね、まあそんな感じですかね。で、ですね、ジータレス読み、ちょっと後ろ下がる。で、193、おちゃんばんはと、もっちゃんじゃないですけど、こんばんはです、この曲での始まり、久しぶりな気がすると、んですかね、あんまり最近は使ってないかもしれないですね。で、ですね、この曲ワクワクすると。なるほど、はい。まあちょっとまあ不思議な、なんだろう、まあ自分の中でのオカルトのイメージというか怖い話というよりもオカルトっていう感じですかね。 で、194、おちょんこんばんはと、もちろんじゃないですか、こんばんはです。生放送楽しみにしてたよと。あ、生放送以外、企画以外じゃやらないんですけど、自分はだから基本生放送なんですけど、まあ、あざす、明日出勤するまでどうぞお付き合いお願いしますと、まあ、それはないんですけども、多分まあ1時間半とか2時間やったらやめると思うんですけど、はい、とりあえずあざす。で、195、初老配信オツですと。もう初老とかもうダメだし、初老は。でも、なんだっけ、この前ニコ生やった時に、なんだっけ、初老ってどれぐらいで言うのって言ったら40過ぎですかねとか言ってたけど、でも40過ぎでも今のだと、今だと初老って感じしないけどな。まあいいや。とりあえず、はい、で196、おさんこんどもおさんじゃないですけど、こんばんです。クジラ肉食ったことないとか、年ごまかさなくていいからって書いてあるんですけど、なかったよ。もう初めて食べたと思う。クジラなんて食った記憶ない。いや、なんだろう、給食で昔出てたとか聞くけど、あのなんだ、実際自分の時はなかったし、だから初めてだった本当に、うん。あと出す店とかもなかったしね、うん。で、197、おっちゃんばんはと、ばんはです、おっちゃんじゃないですけど、今日も怖い話をなしやすって書いてあるんですけど、まあリクいただいたやつなので、それがどうなのかっていうのは自分よくわかりませんが、まあとりあえずやります。で、198、こんばんは、久々の生聞きです、あざっす。明日朝早いので寝ながら聞かせてもらいますと、全然 OK です。録音ファイルどうせアップすると思うので、もしよかったら聞いてみておくんだましって感じですね。というわけで、いきましょうか。リク受けたのがですね、ツイッターでいただいたんですけども、まず曲曲、ざわつき声ってやつと、売れ残り物件で、書いてあるやつを、おリク受けましたので、シャレコアですが、あ、それをやりたいかなというふうに思います。はい、じゃあ行きましょうか。ちょっとごそごそ すいませんけど、で、ですね、ざわつき声っていう題名のやつから行きましょう。じゃあ早速、高校を卒業し、進学して一人暮らしを始めたばかりの頃の話。ある夜、部屋で一人ゲームをしていると、下の方から大勢の人がざわざわと騒ぐような声が聞こえてきた。俺は、下の階の人のところに客がいっぱい来ているのかなとも思ったが、耳を澄ましてよく聞いてみると、声の感じから数人ということはなさそうだ。もっと大勢の人の声のように聞こえる。気のせいかもしれないが、まるで大きな駅とかなどの雑踏のざわつきのような感じだ。その時はそういう映画かテレビ番組でも見ているのかなと考えながら、それ以上気にせずにいた。が、寝る頃になっても一向にざわつき声がなくなることはなく、そこまで大きな音ではないのだが、深夜3時頃まで聞こえていたせいで、結局気になってその日はほとんど寝ることができなかった。それから数日間、毎日ではないが、夜10時頃から深夜3時頃まで頻繁にざわつき声が聞こえてくるので、俺はろくに眠ることができず、いい加減苦情を言おうと、会家の人のところへ行くことにした。 呼び鈴を押してしばらくすると住人が出てきた。年は俺より2つか3つ上くらいだろうか。見た感じ学生っぽく見える。俺が上の階の住人であることを話し苦情を言おうとすると、その人はいきなり不機嫌になり、あんた毎日毎日真夜中に何やってんだ、うるさくて仕方がないんだが、と逆に言われてしまった。ややこしくなるので、ここからは下の階の人を仮に佐藤さんとしておきます。意味がわからない俺は事情を最初から話して、下の方からほとんど毎日のように大勢の人のざわつき声のようなものが聞こえてくると話すと、佐藤さんはざわつき声が夜になると上から聞こえてきて、そろそろ大家か不動産屋に苦情を言おうと思っていたと話し出した。その話を聞いて俺は理由はよくわからないが何か嫌な感じがしてきた。あれは明らかに人の声だ。何度も聞いているから聞き間違いはない。それに佐藤さんも大勢の人のざわめきであることは間違いないという。しばらくの沈黙の後、天井裏に何かあるのかなと佐藤さんが言ってきた。天井裏行ってみる？佐藤さんがそう切り出してきて、俺の返事も待たずに懐中電灯を持ち出してきた。が俺は勝手に解決しようとして、万が一にも天井を踏み抜いたり、そうでなくとも何か壊してしまったら後々いろいろ問題になるかもしれない。ここは管理している不動産屋に事情を話して来てもらった方がいいんじゃないかと提案し、行く気満々の佐藤さんを説得した。そして俺はざわつき声がするというと不審に思われるので、そのあたりははぐらかし、床下から何か異音がすると不動産屋に白々しく電話を入れた。すると不動産屋はどうやら天井裏にネズミか何かが入り込んだと思ったのだろうか、数日以内に業者を連れてそちらに向かうと言ってきた。俺は何か結果的に騙しているような感じになってしまって、ちょっと引け目を感じたが、そのことを佐藤さんに話すと、まあ異音がするのは事実だし、とにかく来てもらおうよということで、特に問題ないだろうとのことだった。当日結構早い時間に佐藤さんが俺の部屋にやってきた。不動産屋と約束した時間にはまだかなり余裕がある。彼が言うにはどうも急な用事が入ってしまって今日は立ち会えないとのことで、不動産屋が来たら問題ないから合鍵で勝手に部屋に入ってしまって構わないと伝えてほしいとのことだった。そんなこと自分で電話しろよ。俺はそう思ったが、まあ仕方がないので了解し、不動産屋との待ち合わせの時間まで待機することにした。昼少し前くらいに不動産屋が駆除業者と一緒にやってきた。不動産屋が佐藤さんと連絡が取れないが何か聞いていないかというので、今日の早朝にあったことを話すと、少し困った顔をしたが一応佐藤さんの部屋へ行くことにした。話を聞くと、1階と2階の間を調べるには佐藤さんの部屋のバスルームの天井から入るしかないらしい。佐藤さんの部屋に行くと合鍵で開けてほしいとのことだったが、なぜか部屋の鍵は開いていた。さすがに俺が入るのは問題があると思うので、業者と不動産屋に任せて外で待っていると、突然中から、うわ大丈夫ですか、という声が聞こえてきた。何事かと玄関のドアを開けてみると、不動産屋と業者が真っ青な顔をして出てきて、警察に電話を、と言ってきた。その間いろいろあったのだが、長くなるので結論から書くと、佐藤さんがバスルームで死んでいたらしい。それからいろいろ大変だった。パトカーや救急車がやってきて大騒ぎになり、俺も警察からいろいろと事情を聞かれた。 朝に佐藤さんと話したときは不審な様子は少なくとも俺の見た感じでは一切なかったことを話し、一応天井裏のことを警察に話すとそれも含めて調べていたようだが、何か見つかったのかとかそういうことは何も教えてもらえなかった。結局俺としては天井裏のざわめき声も含め佐藤さんの死因も何もかもあやふやなままになってしまった。その日の夜、いろいろありすぎたので疲れてしまい、さっさと寝てしまおうと早めに布団に入ると例のざわめき声がいきなり聞こえてきたが、何かがいつもと様子が違う。よくわからないが違和感を感じる。しばらくして違和感が何なのかに気がついた。今までは下から聞こえてきていた声が明らかに横から聞こえる。しかも今までは床越しに聞いていたので多少くぐもって聞こえていたのだが、今回はまるで同じ部屋の中から聞こえてくるように鮮明だ。そう考えた途端、急に背筋が寒くなってきた。目を開けて声の方を見てみたい気持ちもあるが、ぶっちゃけ怖い。そうは言ってもやはり声の正体は気になる。俺は意を決してベッドから起き上がり、声のする方向を見た。そしてとんでもないものを見た。そこにはスーツ姿の男が一人立っていた。ただ厳密には立っていたというのとは少し状態が違う。まるで水面から上半身だけを出しているかのように、床から人の上半身が生えているような状態だ。それだけでもかなり異様な状況なのだが、そのスーツ姿の男は眼球を上下左右に激しく動かし、口もまるで早口言葉を喋っているかのように激しく動いている。そしてその口から例の大勢の人のざわめき声が聞こえてきていた。俺はあまりのことに体が動かせず、わけもわからずそのスーツ姿の男を凝視していると、暗がりに目が慣れてきてもう一つ異様なものを見つけた。佐藤さんだ。佐藤さんが床から顔だけを出し、目いっぱい目を見開いて天井を見つめ、まるで魚のようにゆっくりと口をパクパクさせている。それを見たとき、なぜか直感的にあれは何かとてつもなくやばいものだと感じた。俺は完全に思考が停止してしまい、わけもわからないまま気の身気のままで携帯と財布だけを持って部屋から逃げ出した。その夜はひとまず漫画喫茶で夜を明かすと、朝一番で不動産屋へと向かった。あんな場所にはもう住んでいられないので、引っ越し手続きをするためだ。不動産屋に着くと担当の人を出してもらい、すぐに引っ越しの話を切り出したのだが、突然のことにしてもやけに担当の人の様子がおかしい。なぜかどうしても引っ越しをさせたくないように見える。不審に思ってしつこく追求してみると、どうも俺は佐藤さんの死に関係があるのではと疑われているらしい。だから安易な引っ越しはさせれないようだった。言われてみれば当たり前のことだ。佐藤さんと最後に会っていたのは俺だし、何より騒音トラブルもあった。朝の出来事も俺がそう言っているだけで客観的な証明など何一つない。何より佐藤さんの死因はまだ不明のままだ。俺が殺したと疑われても仕方がない状況だ。そこに来ていきなり俺が引っ越しをしたいと言ってくれば、不動産屋としても当然疑うだろうし、当然不動産屋だけでなく警察も疑っているだろう。かといってあの部屋に戻るのだけは絶対に嫌だ。あんな得体の知れない不気味なものが現れた場所でまた過ごすなどありえない。そもそもあのスーツ姿の男が佐藤さんの死に何らかの形で関わっているのは明白だ。もしかしたら次のターゲットは自分かもしれない。そんな事情が事情だけに、俺としても絶対あの場所に戻るのは嫌だ。そこで信じてもらえるかどうかはわからないが、今までの経緯や昨晩のことを正直に不動産屋に話した。 すると不動産屋はこの話を信じたのかどうなのかわからなかったが、とりあえず自分の裁量ではどうにも判断できないので警察と相談してほしいと言ってきた。仕方がなく俺は昨日警察からもらった名刺の番号に電話をして警察署で事情を話すことにした。警察署に着き、担当の人に不動産屋で話したことと同じことを話したのだが、当たり前といえば当たり前だが、当然話は信じてもらえなかった。むしろこいつは何を言っているんだみたいな態度を取られ、連日の寝不足のこともありイライラしていた俺は発作的に、だったらてめえもあそこで一晩いてみろよと大声で怒鳴って、担当の警察官に自分の部屋の鍵を投げつけた。後から考えれば理不尽で無茶な要求をしていたのは俺の方なのだが、警察は俺を落ち着かせると引っ越し先はあまり遠くにしないことと、引っ越し先の住所を報告し、警察からの電話には必ず出ることを約束すると引っ越しを許可してくれた。その後俺は何度か別の場所に引っ越すことができ、事件の方はどうやら佐藤さんの自殺のようだということも分かり、俺への疑いも何とか晴れた。自殺であることが判明してからしばらくして俺はまた警察に呼ばれた。どうも佐藤さんの PC から日記が見つかっていたのだが、そこに書かれている内容の一部に俺が警察で話した例のスーツ姿の男と酷似した人物のことが書かれていたそうで、そのあたりの事情をもう一度詳しく聞きたいということだった。結局あのスーツ姿の男の正体は今でも不明のままだが、警察から聞いた話でいくつか分かったこともある。日記の内容からどうも俺が最初に佐藤さんのところへ苦情に行った時点より前に彼はスーツ姿の男に出会っており、ざわつき声の正体がその男であることも知っていたようだった。そして日記にはスーツ姿の男が明らかに悪意のある相手であることが繰り返し書かれていて、佐藤さんは身の危険を感じていたらしい。なぜそこまで分かっていたにもかかわらず彼はあんなさも何も知らないかのような態度を取ったのだろうか。警察は何も言っていなかったが、もしかしたら天井裏には何かがあったのではないだろうか。佐藤さんはそこまで知っていて何らかの理由で俺を巻き込もうとしていたのではないだろうか。今となっては何もわからない。以上、ざわつき声っていう題名の話でございました。これは良かった、これは面白かった、これ良かったな。俺読んでてこれ今来たな。これかなり自分の中で今読んでて面白かったののランクに結構上の方に入ってくる。なんだろう、なんか、まあ、こんなっぽい話っていうのはある、なんつうのかな、読んだ記憶はあるけども、なんだろう、書き方がうまいのかな、なんかすんなり入ってくる感じが怖かったな。これ良かったな。なんか上半身だけ床からフィンアって出てるスーツ姿の男が眼球上下左右に激しく動かしながら早口言葉みたいに口ガチャガチャガチャガチャガチャって動いててざわめき声が聞こえてくるシーンっていうのは想像すると結構きますね。これはいい感じだったな。で、ジータレ強み、199、クジラ肉は、うちの田舎だと晴れの日の味噌の汁物の定番だったなと。あまりにも脂っぽすぎて自分は苦手だったけれど、ていうか癖あったな。かなり癖がある感じだったな。だからそんなにすげえうまいっていう 感じは所持しなかった。豚とか牛とかだと比べちゃうと、うん、で200豚とか牛とか、まあ、マグロとかね、ああいう風なのと比べると、うん、ちょっと癖あったな。で200おっちゃん来てた、こんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんは、はい。で激しく出遅れたけど今から聞くとあざす。で201また壁の中に何かいるのかよもうって書いたんですけど、壁の中っていうか天井裏でしたけど、うん、あのなんだ大抵あれなのかな、そのマンションアパートとかあれだと、うーんと天井裏、まあ、こっからじゃないと天井裏行けないんですよっていうところは、まあ、大抵ありますよね。そこから、はい、大抵あれなのかな、バスルームとかの上にあるのが多いのかな、まあ、自分別にそういうところに住んでないからちょっと分かんないけど。で202いっちゃんおばんと、まあ、いっちゃんじゃないんですけどおばんと、まあ、いっちゃんなのか分かんないですけどおばんと、飯食ってくるわと、何この報告よく分かんないけど。で203、鉢がいっぱい並んでるから何かなと思ったらこれ拍手かな。で怖いなと、オチがないのがリアルっぽいですねとゾクゾクしたと。てかこれなんていうのかな、あ別にあの解決してなくていい、うん、解決できないので別に構わないですからね、別に構わないっていうかそれの方が何だったんだろうってやつが、まあ、大抵そんなもんだと思うんでね、断定できないことが多いはずだから、あの それが、まうん、こういう話のいいとこだと思うんですけどね。変に断定するとそれはそれで、まあ、分かれば別にそれもいいんだけど、分かんなくていいんじゃねえのっていうところありますね。で204、クジラと夏の冷たい味噌汁は夏の味わい、クジラの油は冷たくても固まらないからと。へー、え結構クジラって食われてる、まだあんまよく分かんねえや、自分ほとんどそういう経験ないし店で出してるとかなんてほとんど知らなかったからな。で205、久しぶりに生で聞いてるよおっちゃんと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんです、久しぶりに生あざっす、はい。で206、知り合いのおっちゃんがクジラのベーコンとつぶやいて遠い目をしていたのを思い出したと、まあ、昔を思い出してるんでしょうね多分、うん、クジラのベーコン非常に響きとしては なんていうのかな、うん、まあ、ベーコン、まあ、っていうところで反応してるのかもしれないけど、うまそうだなって感じはするけど、まあ、クジラねあんまりよろしくないのかもしれないけど今またあのなんだっけシーシェパードかなんかが来るかもしれないけど、でですね、次売れ残り物件っていう題名のやつです。これも陸受けたやつ、いきましょう。自覚している限り霊能力はゼロに等しいと思っている私が先日体験した話です。少し状況を整理したいので前置きが長くなってしまいますがお許しください。私は埼玉県の不動産屋で働いています。取り扱っているのは売買の仲介であり、広告媒体等に掲載するために物件を調査し現地写真を撮影しに行くのも仕事の一環になっています。とあるデベロッパーが新築分譲した全20棟20棟の大きな現場があるのですが、この現場が今回体験したお話の舞台となります。現場の配置は火事のような形になります。ということで図上を来たとして、左上から A 棟、B 棟、C 棟、D 棟と右に流れていき A から F までで左下に行き G、H、I、J とあって次の段、K、L、M、N で一番下の列 O、P、Q、R、S、T というところでございます。一番上の列が A から F、 その次の列が G、H、I、J でその次の列が K、L、M、N で一番最後の列が O、P、Q、R、S、T という4列になって、配置されているということですね。 新築分譲とは言っても販売が開始されたのは3年ほど前からの売れ残り現場です。立地条件も申し分なく価格帯も適正な現場であるため1年もあれば完売するだろうと誰もが見込んでいた現場でしたが、図の NQR 区画は未だに買い手がつかず売り主業者も頭を抱えている状況です。ではどうして買い手がつかないのか。それはこの現場が出ると噂される現場だからなのです。分譲開始当時、図の HILM の各区画は路地上敷地形態、不動産業界では引き縁物件と呼んでいますといって、宅格に比べて不整形な土地であったため宅格よりも販売価格を安く抑えて売り出されました。不景気な世の中ですから質より価格を選ぶ顧客は多く、この現場内でも HILM の各区画はすぐに買い手がつきました。 M 宅の引き渡しから半年ほど経ったある日、M 宅のご主人が2階の納戸で首をつって亡くなっているのが発見されました。会社をリストラされて一家は離散し、残ったのは数千万の住宅ローンのみ。追い詰められての自殺だったのでしょう。悲しいかな、このご時世を考えればよくあることですが、 M 宅は親族の要望で売り主業者を通してエンドユーザーへ売却する運びとなりました。完売前の分譲地内でこのような事件が起こることは売り主業者としても相当な痛手だったようで、当時担当の田中さん過去亀も長期戦を覚悟しなければならないとため息をついていました。そうは言ってもそれから1年も経った頃には GNQR 区画と M 宅を除く区画は買い手がついていたのですが、この頃から分譲地に住まわれているいくつかの家庭に立て続けに不幸が起こり始めました。まず L 宅でボヤ騒ぎが発生しました。幸い死傷者も出ず、被害も周りに及ぶほどのものではありませんでした。次に I 宅のご夫婦が離婚され売却する運びとなり、 J 宅では奥様が交通事故で亡くなられました。すべて偶然なのかもしれませんが、こうも立て続けですとさすがに不気味すぎるとのことで、分譲開始から2年を経過した頃、売り主業者から私の勤めている会社に GNQR 区画の販売委託の話が持ちかけられ、現在に至ります。そのような現場でしたが、私たちとしては取り立てて特別視することもなく、いつものように物件を調査し現地や周辺環境の確認する運びとなりました。分譲地内の居住者宅を訪問した際、 S、T 区画には2区画を同時に購入して整骨院を開業した先生が住んでいるのですが、気さくな方だったのでお話を伺ってみたところ、M 宅に隣接している家でばかり不幸が続いているような気がして不気味だよねと笑っていました。それから半年後、今から半年前のことなのですが、 G 区画の買い手がついてよし次も頑張ろうというタイミングで、 S、T 宅の整骨院の先生が自宅の浴槽で亡くなっているのが発見されました。親族の方の話を伺ったところ、死因は急性心筋梗塞で事件性はないとのことでしたが、直接お話をした私としては初めてこの分譲地に何か嫌な気持ちにさせられる事件でした。9月のこと、それまで販売委託されていた NQR 区画に加えて M 宅についても委託されることとなりました。不謹慎な話ですが、自殺物件と聞いて営業部の人間たちは大層盛り上がっていたようで、早速何人かの営業が連れ立って M 宅の内見内見に出かけていきました。帰ってきた連中は口々に、あそこはマジでヤバいと連呼しており、何がヤバいのかと尋ねてみたところ、他の区画と違って空気が重い、圧倒的に暗い、いくら換気をしても湿った感じがすると、ありきたりな感想を返してきました。 一つ気になったのは、共通して何もない家の中からキンと得体の知れない音が鳴る、あれがマジでヤバいというものでした。柱や床なり等を疑ったのですが、その建物は木造住宅で、聞こえてくるキンという音は金属音のような、電子音のような、表現しづらいけれど不快な音で、指摘されたような音ではないとのことでした。そこで営業の一人が質問してきました。重要事項説明書、契約前に顧客に説明しなければならない物件の説明書に入れなくていいのと。M 宅の場合は、そこで居住者が自殺したという事実は告知事項として載せなければならないのですが、幽霊やそれに類するものは科学的な根拠がなければ載せる必要はないと判例が出ています。状況的には誰が言っても必ずその音はどこからか聞こえてくるので、告知した方がいい。しかし根拠もないのに載せたら載せたでそれは問題ということで、結果として私も直接行って確かめてみるべきという話になりました。本当に前置きが長くなってしまいましたが、ここからが本題です。前日の経緯により、自称霊能力ありという営業の佐藤君（仮名）と私とで、先日九段の M 宅の内見内見に出かけました。佐藤君は皆の話を聞いてすっかり怯えていましたが、営業なんだし見ておかなきゃダメだろうと責められて、しぶしぶ同行といった感じでした。私はといえば、この分譲地については私自身が事前調査を行って、法務局の古地図等を閲覧しても、過去に墓場や競馬形状だったという利用形態も見当たらなかったので、皆大げさだなとしか思っていませんでした。佐藤君の車に乗せてもらって現地に到着するなり、佐藤君は、うわマジで空気重いっすよ、本当にやばいっすよここと 連呼していましたが、それには構わず広告掲載用の写真を撮っておこうと、早速外観チェックに取り掛かりました。奥まったところに本地のある敷地形態があり、各方位に立つ建物に取り囲まれていて、他の区画に比べると日当たりは良好とは言えない場所なので、これなら確かに不気味な雰囲気と言われても仕方ないなと思いました。続いて玄関脇の雨戸に吊るしてあるキーボックスから鍵を取り出そうとしたところ、玄関脇の雨どいに吊るしてあるキーボックスから鍵を取り出そうとしたところ、玄関扉が開いていることに気づきました。誰かが鍵を閉め忘れたか、それとも先客がいるのか、そんなことを考えながら、ごめんくださいと玄関扉を開けてみました。入り口から見る間取りは、玄関を入ってすぐ右側の直線状の階段があり、その左隣の廊下の先に居間に続く扉があるという家でした。居間に続く扉は閉まっており、階段途中の最高窓から日は差しているのですが、それでもやはり薄暗い家といった印象を持ちました。佐藤君は後ろから、階段を上がった先がやばいと騒いでいましたが、それは奥の難度で自殺があったからって先入観でしょと流して、玄関内に足を踏み入れました。踏み入れた瞬間、九段のキンという音が鳴りました。佐藤君はもうこれ以上進めませんと、そこでギブアップしてしまいました。私はといえば不意打ちだったので、え？と一瞬びっくりしてしまいましたが、先客もいるかもしれないし、その人の発した音かもしれないということで、構わず上がっていきました。ひとまず今へ続く扉を開けて1階の様子を伺ってみます。ちなみに M 宅の間取りは 3LDK プラス何度で、1階には居間とダイニングキッチン、トイレ、洗面所、風呂があり、2階には3部屋プラス何度という作りになっています。リビングを2階に集中させた間取りだけあって、1階の LDK スペースは25畳ほどあり、家具も置かれていないその薄暗い空間はガランとしていて広く感じました。 おそらく水道を止めているためだと思いますが、下水臭が上がってきていたので換気のために居間とダイニングのシャッターと窓を開けてみたところ、入ってきた日差しで少し明るさを取り戻した室内はきちんと清掃もされていて綺麗に保たれているなと思いました。続いて2階へ行こうと玄関に戻ったところ、佐藤君は相変わらず階段の先の方を見て、やべえよやべえよとブツブツ言って待っていました。お前は出川かと笑い飛ばしながら一人階段を上がっていく私。階段を上る途中、例のキンという音がまた鳴りました。音の出どころは階段や床のきしみの音などではなく、なんというか空間で鳴っているように思えました。鉄骨造りの家は壁内部の鉄骨が金属ストレスでたまに鳴るということは知っていたのですが、木造の家も同じようになるのかな。木材が乾燥割れするような音だから金じゃなくてパチッとかだよな、などと考えながら2階に到着。階段を上り切った真正面に例の難度があるので、キンと同様にいきなりは勘弁だなと思っていたのですが、そこにいたのはスーツ姿の田中さん、売り主業者の社員さんでした。あれ田中さんと声をかけると、ああ清水さん、私の亀。下の方からは声聞こえてたから誰か来たとは思っていたんですが、清水さんでしたが、お疲れ様ですとのこと。真っ暗な中から現れたらびっくりしますよと笑いながら言うと、驚いちゃいました。この家が売れ残ったままだと他の区画も一向に売れそうにないので、せめて見栄えは良くしようと定期的に清掃に来ているんですよと笑いながら返されました。まあ3年間も売れ残ってしまっては担当者としては上司からも責められて大変だろうなと同情しつつ、内観写真を撮りたいのでシャッター開けますねと申し出ると、じゃあ掃除も終わったところなので私は失礼しますねと言い1階へ降りていきました。その後私は各部屋のシャッターと窓を開けて換気しつつ写真を撮って回りました。九段の自殺のあった難度を含めどの部屋も1階同様に清掃されており、さして変わった様子もなく、デジカメに表示される写真にも何か変わったものが写るというわけでもなく、拍子抜けするほど何も起こらないまま内見を終えて1階へ降りていきました。1階玄関では相変わらずの怯えた様子の佐藤君がいたのですが、降りていくなり、大丈夫でした？てか清水さん2階で誰と話してたんです？とのこと。私。ん？佐藤君どっか行ってたの？佐藤君。いや、ずっとここにいましたよ。清水さん誰かと話してるなと思って。で、私。え？田中さん降りてきたでしょ？佐藤君。え？誰も降りてきてないですよ。私。またまた、そうやってビビらせようとしてるんでしょ？佐藤君。いや、マジですって。直階段だし、降りてきたら気づきますって。てか、清水さん気づいてます？俺たち玄関入った時靴とかなかったじゃないですか。なのに清水さん誰と話してるんだろうって。そういうや否や佐藤君が視線を上に向けて、てか清水さんいるいるいる、上にいるからと叫んで家から飛び出していきました。ゾクッとしたところで追い打ちをかけるようにキンとなり、うわーとなって私も外に飛び出しました。車に戻って佐藤君を問いただしたところ、2階の踊り場から階段を降りるのではなく、私の頭の真上を田中さんや見知らぬ何人かが玄関側の方へ宙を歩くように通り過ぎていき、突き当たった壁のところで消えていったとのことでした。佐藤君曰く、金の音の正体は彼らが壁に消える時に発する音なんじゃないかとのこと。すぐさま売り主業者に電話したところ、田中さんは8月にこの現場からの帰りに交通事故で亡くなっていたこと、それで M 宅を担当できる人員が足りなくなってしまったために私の会社に委託したのだということを聞かされました。その後私の身の回りで何かが起こったということはないのですが、 売り主業者にも田中さんにも申し訳ないのですが、その現場を売っていく自信はなくなりました。ちなみにその現場はまだ買い手がついていないので、広告媒体で埼玉県内の試験物件を見かけた際は用心してください。無駄に長くなった割にこうして文字で起こしてみるとそんなに怖くもないのですが、あの時は本当に背筋が凍る思いをしました。以前から面識のあった田中さんが普通に現れて幽霊らしいことをせずに消えてしまったので、自分の中のそういう世界へのイメージとのギャップもあって、なんだか不思議な気持ちになります。で、続き。連投規制で全部書き終わるまで帰れなかったんですが、書き終わって会社を出て駅に向かって歩いていたところ、いつも駅前にいる駅舎の方に呼び止められました。駅舎さんが言うには、私の後ろに立っているスーツ姿の中年男性がくれぐれもよろしくお願いしますと頭を下げて言ってますよ、頑張りなさいとのことでした。思い出したりすると引き寄せてしまったりついてきてしまうというのは本当なのかな。少し身震いしつつ頑張って帰ります。以上、売れ残り物件っていう題名の話でございました。で、ジータですよ。今のも良かったけど、ちょっと、まあそうね、まあ図が浮かんでなくても、まあこれはぶっちゃけ配置わかんなくてもなんとかわかるから、まあいいのかな。で、ですね、どこだ、207、クジラのベーコン妙に真っ赤っかで口に入れるのドキドキしたと。あ、自分はちょっとよくわかんないですけど、はい、まあ、まうん、まあ赤いのかな。まあなんか映像とかで見たときは確かに赤っぽかった気がするな、かなり。で、208、おっちゃん出遅れたガビーンと、クジラは給食で竜田揚げで食べた思い出がと、年齢がバレる、自分は食べたことない。で、209、久しぶりに階段のような気が、今から聞かせていただきますと。久しぶりに階段、久しぶりに階段、え、俺普通にやってますよね、久しぶりの、久しぶりっていうのがどれぐらいなのかわかんないけど。で、とりあえずアザース。で、210、やっぱりおっちゃんの階段を落ち着く、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、はい、アザース。で、211と212、連投、おっちゃん来てたわ、油断してたと。もうおっちゃんじゃないですけど、アザース。で、213、 M 宅の内見に行ってきた。先月自殺事件のあった現場に行ってみた瞬間にゾッとした。やばいマジで。そして空気が重い、風を通してもジメジメしてる、マジでちょっと感動。なんで感動すんだよ、わけわかんねえけど。とりあえず、これ佐藤くんが書いたんかもしれないけど。で、214、幽霊になっても働くサラリーマンすごいなと。どうしてねえ、またそこで、まあ、気になっちゃってたんですかね、売れないから。どうなんだろう。だって現場からの帰りに交通事故で亡くなっちゃったからっていう話だから、田中さんだから、もし死んだことに気づいてないとかそういったことだとあれなんですかね、あのまた自分、まあ、そのずっと売れずに困ってるっていうのもあるし、 あそこきれいにしとかなきゃというのが働いてるんですかね、うん、幽霊になっても働くサラリーマン働うんそうね、だから幽霊になってることに気づいてないんですね、うん、で、215幽霊らしいことってどんなことだろう、両手を前に垂らして恨めしやというのかなと、うん、幽霊らしいことっていうか、なんか怖いことが起こるイメージっていうのはやっぱあるから、なんとなくだからなんかね、連れてかれるとかなんかそういうの あるじゃないですか、イメージがね。だからそういうことが起こるかと思いきや自然すぎんじゃねえかっていうところがあったのかもしれないですね、うん、で216ちゃんおつーと、ちゃんおつーよくわかんないですけどとりあえず、はい、で217今日のおっさんは怪談評論家っぽいと、怪談評論家、あ怪談評論家ではないんですけど、ただ読んでて普通に面白かったなっていう時は面白いって普通に言いますしね、単純な感想ですね。で218出た幽霊が友好的な田中さんで良かったですねと、田中さんついでにお祓いしてくれたらいいのにって書いてあるんですけど、田中さんがお祓いっていうのはよくわかんないですけど田中さんは頑張って、お掃除して、でもこれなんでこれ綺麗だったのはなんでなんですかね、これ、ちゃんと掃除してんなみたいなのを言ってましたけど、でも8月に田中さんお亡くなりになって9月で委託されてたわけだから、まあ、なんとかなったのかな、ちょっとよくわかんないけど、で、まあそういうことで、この2つがリクを受けたものでした、あざした、面白かったです、両方とも。でですね、まあ、シャレコは他にも別に行ってもいいかなと思うんですけど、で、まだジータレース読み219、田中さんを殺した犯人は一体誰なんだと、うん、よくわかんないですけど交通事故つってんですけど、犯人はこの中の誰かだ、 B 誰も殺してはいない、まあ、殺した人はいるんですけど、これどういう意味なんですかね、これ、なんかのゲームでしたっけこれ。で220掃除してくれる幽霊ならうちにも欲しいと、うん、てか綺麗、ちょっと意味、掃除する、掃除してることはそれはしてるんだけど、うん、掃除してることはしてるけども、そのなんだろう、おそらくずっと売れてないから気になっちゃってるっていうのが残っちゃってるんだろうから、おそらくまあそういうことなんでしょう多分。売れないかな、売れたらあれなのかね、売れましたよ田中さんってなったら成仏するのかね、それ、うん、よかったってことで、ずっと多分気になっちゃってんだと思うから、うん、で次で221、いつかやるって言ってたゲームはどうなったんと、あなんかね、ずっと言っててやってなくて申し訳ないですね、その企画の件とかですね、あと俺ゴッドイーター2やってるせいで全然やってないですね、企画終わったらやんのかな、まあ、とりあえずやらないってことはないですけどね、せっかく買ったし、うん、まだ封も開けてないです、はい、で、次なんか面白いのないかな、シャレコアのざわつき声とかはなんか随分新しいところでの話だっていうのはそれ見たんですけども、とりあえず塊ってやつを呼びましょうか、なんかないかな、塊ってやついきますね、とりあえず。シャレコアです。いきましょう。 最近友人に話したら怖いと言われた実体験。事の始まりは私が小学1年生の時だと思ってる。隣の家の同級生 T ちゃんと下校中に帰り道の国道で変なものを見た。私たちが歩いている歩道とは反対側の田んぼの縁にサッカーボールくらいの塊があるのだ。なんだろうと二人で目を凝らすと、それは犬の頭のように見えた。まだ子供だった私たちは特に怖いとは思わずに、そのまま何事もなかったかのように帰宅した。翌日登校している時にもその塊はまだあったが、やはり何とも思わずそのまま通り過ぎた。でも帰りになったらそこには塊はなくて、代わりに木の柱、墓にある四角柱で小さな屋根がついていたようなやつがあった。やっぱりあの塊は頭で事故があったから柱が建てられたんだろうなと思った。それで帰宅してから母に、国道で昨日とか事故あったのと聞いてみると、ないべ、何かあったと聞き返されてしまい、子供心にあの塊のことは話さない方がいいと思い適当にはぐらかした。後日 T ちゃんに塊の話をしたら、発見した翌日の登校の時はなかったと言われた。それから約10年後、私が高校2年生か3年生の時、うちの実家は米農家で、田植えが終わって田んぼの水を母が確認しに行った時のこと。多分私が学校から帰ってきてから聞いたから、母が田んぼに行ったのは午後3時から4時の間だと思う。さっき水見に行ったら犬いだっけ、姿だば見でねえども、大型犬だべ、やけに低い声したっけから早めに切り上げてきた。その時は特に気にしなかったのだが、その日から数日おきに2週間ほど同じ体験をしている。だが2週間経った日、いつものように田んぼに行ったところ、犬の姿があったというのだ。でもその犬は中型の雑種で、今まで聞いた鳴き声の犬ではないとすぐに分かったらしい。なぜかというと、その犬が見えているのにいつもの低い犬の鳴き声が聞こえてきたからだ。2週間も続き、さすがに気になった母は声のする方に確認に行ったらしい。どうやら田んぼの脇を通っている線路の反対側から鳴き声が聞こえているようだった。襲われても困るので軽トラで線路のギリギリまで行き、車内からそちらを確認した。そこに見えたのはやはり大型犬だったようだが、頭が見えなかったらしい。後ろから見たのなら見えないかもしれないが、尻尾が奥にあったからどう考えても正面から見てたという。だが線路を挟んでおり、それなりの距離から見ているので、正面を向いてても頭が見えにくかったのかもしれないと思い、母はそのまま帰ってきたそうだ。その話を聞いてから小学生の時のあの塊を思い出したが、それまで霊的体験などしたことがないので変な方向には考えずに終わった。だが大学生になり、この話を先日友人にしたところ相当怖がられたので、ここに書いてみた。今になって考えてみたのだが、私が見た塊はやはり犬の頭だと思う。そして母の見たのが塊の胴体じゃないだろうか。しかし私が見た場所と母が見た場所は直線距離でも2キロ離れてるから違うと言ってしまえばそれまでだ。そしてこの体験と関係あるのかわからないのだが、この後から不思議なことが起こってる。私が実家にいる間は遠くに旅行して帰った時に、隣の県の大学に入ってからは帰省した時に必ず誰かが死ぬのだ。それは近所の住人だったり親戚だったり、少なからず実家に関係のある人間だ。幸い家族や親しい親戚の人間ではないので安心している。安心しているが、昨年の夏に帰省した時に愛犬が死んだのでとても悲しかった。 長くなって申し訳ない。今月末に就職の関係で実家に戻ることになったので、また何かあるのではないかと思ってる。以上、塊っていう題名の話でございました。で、ジータですよ。222、寝ている間に生霊が出かけていって部屋を掃除するって話ありましたよねと。起きるとぐったり疲れてるってと。なんかあったっけ、部屋を掃除する、起きるとぐったり疲れてるはなんかあった気がするか。ああで、223、時間があったら寝だやしの歌を読んでほしいですと。寝だやしの歌っていうのがあるっていうことで、シャレコはまあやりますか。はあ、とりあえずは読めねえ漢字がいっぱいあんぞパッと見でも大丈夫かこれ、これなんだ、これなんて読むんだ、ちょっとそこ調べなきゃダメだこれ。今目に入っちゃったもん、わかんないのが いっぱい書いてある。なんていうのこれ、なんか下の方になんか書いてあるその歌みたいなやつが全く読めませんよ。これなんて読むんだこれ。おお、はい、罪尊。おお、これなんだこれ、マジでわかんねえ。ズミトウトウタタマタマ、これなんて読んだこれ、タマズサ、タマズサ、はい、まあ、これだけフォローしときゃなんとかなんのか。なんかパッと見いきなり目に入ったやつがクソわかんねえ感じだったから、これも困ったなお前と思って。まあまあやるかで、224、スムーズな方言素晴らしい、よく初見で読めるよねって書いてあるんですけど、なんとなくですよなんとなく、でもまあまあ合ってないと思いますけど、全然合ってないと思うけど、ダベとか見でねえどもとか書いてあるから、姿ダバ見でねえどもって書いてあるから、そのまま読んだだけですね、うん。で、225、玉ずさ、そう玉ずさですね、はい。で226、過去書きの扱い方も上手ですよねと。上手なんですかね、ただそのまま読んでるだけなんですけど、声で聞いてても引っかからないように読んでてすごいと思いますと。あざっす、はい、かっこなんとかってただ言ってるだけなんですけど普通だと思うんですけど、他に読み方は分かんないし。ああんで、次、寝だやしの歌行きましょう。本当の話です。というより現在進行中なんですが、 私は今まで幽霊どころか不思議なことすら体験したことがない人間なんですが、最近どうもおかしなことが続いているので書き越します。ことの発端は夫が風邪をひいて寝込んだことから始まりました。今年の7月の終わりの土曜日、2人で出かけていたのですが、夜帰ってくるなり頭が痛い寒いというので早く寝かせました。最初熱を測った時は微熱だったのが、3時間ほど経つと39度以上に上がってしまいました。薬を飲ませたいのですが、夫は市販の風邪薬がダメなので、保健所に電話したり病院に電話したりして、新型インフルではないと確認した後、夜中に病院に連れて行きました。幸い普通の風邪という診断だったので、薬をもらって帰ってきて、夫も薬が効いたのかぐっすり眠ったようでした。その時すでに朝方だったのですが、さすがに一緒のベッドでは眠れず、ただちょっとほっとしてリビングのソファーで少しうたた寝してしまいました。なんだか夫の呼ぶ声が聞こえた気がして、はっと目が覚めました。声は確かに寝室から聞こえていたので急いで行ってみると、夫が大きな声で歌っていました。まだ熱は下がりきっていないはずで、よく眠っている感じなのですが、なんだか一生懸命歌っているのです。その様子はなんというか、とにかく異様な感じで、私はぎょっとしてその場に立ちすくんでしまいました。夫は普段からものすごい音痴なので、どんな音程で歌っているかはわからないのですが、墨の兄とうとうとおかわりをすえらかすと歌っているのは分かりました。上記の他にも何か言っていましたが、なんだかいきなり全身がゾッとするような感覚に包まれて、熱で頭がおかしくなったとか思いながら、思わずまだ氷がたくさん残っている水枕を夫の頭の下から取り出すと、ふっと歌うのをやめてスースー寝息を立て始めました。それから意味もなく水枕の水を替えたり、タオルで夫の顔を拭いていたりしたのですが、特に変わった様子もなかったのでソファーに戻って寝ました。その日日曜日のうちにだいぶ熱は下がりました。少し気分が良くなったらしい夫に、なんか寝込んでる時歌歌ってたよ、夜中に大声ですごい怖かったよ。え、マジで全然覚えてないわ。何の歌？なんか知らない変な歌。熱で頭おかしくなったかと思ったよ。びっくりしたわ。変な歌って何？多分頭は大丈夫だと思う。などとやり取りして、その日は夫が寝ている時に歌うこともなかったので、あの時の恐怖も薄れ、普通に過ごしました。月曜日、夫は仕事を休みました。火曜日の朝、すっかり元気になった夫は朝にベランダでタバコを吸っていました。家の中は禁煙です。私は台所で食事の支度をしていたのですが、窓を開けていたのでベランダから夫の独り言が聞こえました。これが〇〇、よく聞こえなかったです。根絶やしだな。また私はぎょっとしました。根絶やしって根絶やし？とっさに脳内変換してしまいました。ベランダから出てきた夫に、根絶やしって今独り言言ってたよね、何なの？と聞くと、夫は心底びっくりした顔をして、はい？根絶やしって？と逆に聞き返されました。だって今根絶やしだなって言ってたじゃん、そんな怖い言葉使わないでよ。いや、そんなこと言ってないよ。聞き間違いじゃない？独り言言った？俺。と、キョトンとしているので、それ以上追求できず、朝食をとった後、それぞれ仕事に行きました。それからは特に変わったこともなかったのですが、8月に入って夫の友達の A さん、男が泊まりで遊びに来ました。A さんは私と夫の共通の知り合いで、結婚後も何度も遊びに来てくれている人です。で、その日、 A さんがうちのお風呂に入っているとき、ドアが閉まっている脱衣所の前を通りかかったのですが、そこでまた心臓が止まるかと思うほどぎょっとしました。 A さんがお風呂で歌を歌っていました。とうとうとお飾りをすべらかす玉ずさが溶けぬうち炭の葉に。何？何かの地域のわらべ歌？と混乱する頭で考えました。でも夫と A さんの実家は県が離れているので地域つながりではないはず。何かお葬式でお坊さんが歌うような調子で読むお経のようなそんな感じの歌で、この間夫が歌っていた歌と同じだと確信しました。発音の違いはあれどきっと同じ歌だと思いました。またゾッとするような感覚に包まれ膝が震えました。リビングでテレビを見ていた夫に、ねえ A さんがこの間まる夫のことが歌ってたのと同じの歌ってる、というと夫は何の歌だよと笑いながら脱衣所のドアのところまで来ましたが、ザーッとシャワーの音が響くだけでもう A さんは歌っていませんでした。お風呂から出てきた A さんに、さっきお風呂で歌ってた歌もう一回歌って、と言うとキョトンとした顔で、え、俺なんか歌ってた？と言うので、夫がなんか俺が寝込んでた時に歌ってた歌と同じ歌なんだって、と言うと A さんは、何それ今時の歌？と本当にわからない様子だったので、私は怖くて震えました。私の様子に二人はちょっとびっくりしたのか、まあ気にすんなよ酒飲もうと明るく言ってくれ、とりあえず三人でお酒を飲んでその場はなんとかやり過ごしました。それから3日後、私は仕事帰りによく駅前のスーパーに寄るのですが、その日も激混みのレジに並んでいました。私の前には3人ほど並んでいたのですが、すぐ前にいるおじさんが、あ、忘れた、あ、あれ忘れた、と言って私の顔を見て、ごめんなさい、ちょっとすぐそこにあるやつ忘れたからカゴ置いていくからちょっといい？と言いました。要するにレジの列から離脱せずに買い忘れたものを取ってきたいということなんだと思いました。私の後ろにも並んでいたので私は何とも答えようがなく苦笑いをしてごまかしたのですが、おじさんはカゴを置いてその場を離れ、しばらくして青のりを持って列に戻ってきました。私の後ろの人も何も言わなかったのでそのままにしておきました。おじさんも私もレジを終え、私がバッグに買ったものを詰め込んでいると右肩をポンと叩かれました。振り向くとさっきのおじさんでした。さっきありがとねというのでとっさのことでいえというと私の耳元で、すぐには来ないよ、玉ずさが溶けぬうちは根絶やしにならないからね、と言ってまた肩をポンと叩かれました。私はもう冷や水を浴びせられたようになって固まってしまいました。私が何も言えないでいるとおじさんはさっさと荷物を持ってスーパーの入り口に向かって歩き始めましたが、スーパーの入り口を出たとき入り口のガラス越しにいきなりパッと消えました。えっと思い自分の荷物をほったらかして小走りで入り口に行きましたが、もうおじさんはいませんでした。私は目が悪いのですがコンタクトをしているのですごく見づらいということはありません。明らかにおじさんは消えたと思いました。でもあんなにはっきり幽霊って見えるの？スーパーで買い物するの？百歩譲ってもし消えてなかったとしてもあのおじさんの言葉は何なの？怖いよ。叫び出したくなるのを抑えて家に帰りました。帰ってから玉ずさなど歌のキーワードをググったりしてひたすら調べて単語の意味としては分かりましたが、あ、玉ずさとは手紙のこと、何のことを言っているのか意味がつながらず怖くなってやめました。その週は夫の帰りが遅くまた疲れていた様子だったので何も話さず、その週末からお盆休みに入ったので二人で夫の実家にお墓参りをしに行きました。 お墓参りをしたその夜、そのまま泊まったのですが、なんか気配がして起きたら、夫が布団の上に正座していました。時間を見たら朝の4時。どうしたの？と言ったら、なあ、まるまる、私のこと。なんか前、俺が根絶やしって言ったって言ってたよな。なんなの？言ったけど、どうしたの？見た、さっき。なんか十二一重みたいな何枚も重ねてる真っ白の着物着て、髪が長いんだけど、もうぐちゃぐちゃの髪で、真っ青で痩せ細った女の人。着物と髪の毛、長いから引きずってる感じの。夢で？いや、夢かもしれないけど、根絶やしって言われた気がした。わかんないけど。気絶しそう。俺、実はその人見るの2回目なんだよ。小学生の時1回見たけど、その時は廊下を渡っていっただけだった。夫の実家は400年以上続いている家で、建物自体は建て替えているのでそんなに古くないのですが、現在家が建っている土地含め近隣に所有している土地はかなり古くからある土地だと聞いています。夫はその家の長男で、他に男兄弟はいません。根絶やしとはこのこと？つまり夫が死ぬとか子供ができないとか、そういうことなの？私はもう目まぐるしく頭の中で考えていました。夫は怖い話が大嫌いなので、こういう話は初めてしたのですが、歌といい、夫の独り言といい、スーパーのおじさんといい、もう本当に恐怖でいっぱいになって、夫の手を握りしめました。それからしばらく何もなかったのですが、昨日、正確には今朝の夜中、また夫が突然寝ながら大きな声で歌い出しました。炭の葉にとうとうとお飾りを。もう飛び起きて夫を揺さぶって起こしました。夫は寝ぼけてへって感じでしたが、歌を歌っていたことを伝えると、いやー、俺死ぬのかなとか言うので泣いてしまいました。今日私は会社をずる休みしてしまいました。掃除も洗濯もやる気が落ちず、こうやってここに書き込んでいます。もうお寺でも神社でも何でもいいのでお祓いをしてもらおうと思っています。ここにいらっしゃる方で歌詞の意味など何かお分かりになる方いらっしゃいますか？レス。呪いが有効になるのを待っている感がありありと伝わってくるので、いろいろ言う人もいるのでしょう。私も実体験を書いたことがありますが、残念ながらこのスレでは創作としか見なされませんでした。身の回りスレや実は恐怖体験談スレの方が相談先としては良いのかもしれません。クズの葉にとうとうとお飾りを、すべらかす玉ずさが溶けぬうち。古歌、古い歌にしてはとうとうの用法がおかしいですが、そのまま解釈すると、死者、手紙の謎解き、あるいは手紙の開封がされるまではずさの葉に、あるいはずさの葉で作った飾りを川などに流しながら待とうという意味に取れます。ご主人の家、うちに植物や川に関する禁忌や言い伝えはありますか？その禁忌を犯していませんか？ずさだとすると、ずみだけでなく筋力の開炎、のりんご、こなしなども該当する可能性があります。開封が禁じられている巻物や箱がご実家や懇意にしている寺社にありませんか？といったあたりを考えてみてください。生きている人間の方が呪いなどより強いですが、メンタル面などでつけ込まれる要素がないよう、よく話し合い絆を強く持ちましょう。おかしな祈祷師や信仰宗教などにつけ込まれないようご注意を。以上、根絶やしの歌っていう題名の話でございました。 で、ジータですよ、み。227、玉梓は里見八犬伝に出てくる女性の怨霊だね。人形劇でやってた玉梓が怨霊みたいなセリフを覚えている。玉梓が怨霊、わからん。女性の怨霊。ほうで、228、おっちゃんの髪の毛も根絶やしにしてやろうかと。勘弁。勘弁です。まあ、おっちゃんじゃないですけど、で、229、どうせ中二病アニメで不幸そうな萌え女子キャラが歌ってた謎の歌とかなんだろうと。よくわかんねえ、よくわかんねえけど、どうせって書いてあるけど何がどうせなのかよくわかんないけど、うん、で230、病んでるのはこの主人公だと思います。幻聴、幻聴いっぱい聞こえてきちゃってるか。てか夫が、てか録音すりゃいいんだよね、今時録音できんだから。こんな風なこと言ってたよっつって、録音できんのか知らないけど、そのね、実際音が取れんのか分かんないけど、で、231、これはもうかなこさん呼ぶしかないねと。かなこさん、まあいれば。で232、こういう時にアクティブに攻撃的に行動できるのが幽霊が存在非存在に関わらず精神が強いんだろうなって思う。アクティブに攻撃的に行動できる、あ、精神が強い、精神強いっていうか、もうなんかね、まあ、精神と言っていいのかよくわかんないけど、まあ、強い、で、233、シャイニングみたいに夫が狂っていく的な話かと思ったと。どんどんなんかやばくなっていくのかと思いきや、まあそうではないと。でもこれ結局ですね、2009年の9月の書き込みで現在進行中なんですがと書いてたんですが、これからどうなったんですかね。で、234、玉梓で根絶やしだとやっぱ八犬伝を思い出すなと。玉梓は里見家に松代までたたった怨霊だったと記憶してる人って言ってて、237が里見八犬伝は創作だからって書いてあります。で、235戻って、寺生まれの T さんの方が早いかもと。まあ早いでしょうね、一瞬ですわ。で、236、 NHK の人形劇で南宋里見八犬伝に出てきた怨霊だねと。玉梓、玉梓が解けぬうちって書いてあるけど、まあ分かりません。まあいい、結局どうなったのかねこれ、夫は大丈夫だったの、なんか寺だ神社だ行きますよっつってたけど、どうだったんでしょう、はい。で次、シャレ子はなりすましっていう題名の話行きましょうか。大学4年生の11月、 A の就職がようやく決まった。本人は小さな会社だと言っていたが、内定をもらえたことに変わりはないし、晴れて仲間うち全員の進路が決まったことで1月に旅に行く運びとなった。旅の発案をしたのは A だった。レンタカーを借りて東京から日本海側を北上し、青森を目指す計画だ。 当時運転免許を持っていた僕と C が交代で運転をする代わりに A と B と D がレンタカー代とガソリン代を払うということで話が折り合った。僕を含めて5人の旅だった。僕たち5人は大学のサークルで知り合った仲だ。僕と C は同じ学部で同じゼミを専攻していたが、 A と B と D は別の学部に通っていた。旅の2週間ほど前に奇妙な出来事があった。宿の手配や旅の詳細な計画がおおむね完了した矢先だった。 B と全く連絡が取れなくなってしまったのだ。電話をしても繋がらないし、家に行っても B は留守だった。B と仲が良かった別の友人にも連絡をしてみたが、 B の所在は分からなかった。出発の5日前、最後の打ち合わせをするために集合した。依然として B とは連絡が取れないままだった。さらに A と D の様子がおかしかった。打ち合わせの結果、3日前になっても B と連絡が取れなかったら旅を中止することに決まった。確かに個人的にも B がいなければ旅をする意味が半減してしまう気はしていたし、何よりも心配だったので、このまま B が来なければ中止という意見に違いはなかった。しかし A と D が異常なほどに旅は中止だ中止だと強く言っていたことが気がかりだった。帰り道、僕は仲間内でも特に仲が良い C と個別に話をした。無論 B のことと打ち合わせの時の A と D の挙動についてだ。僕も C も同じことを考えていた。 B の身に何かあったのではないかということと、そのことに A と D が何か絡んでいるのではないかということだった。その日のうちに僕と C は B の家に行くことにした。相変わらず B は家にいないようだった。諦めずに隣の部屋の住人に聞いてみると、 B のことは知らなかったが大家さんの連絡先を教えてくれた。早速電話し事情を話そうとしたが、大家さんからの一言に絶句した。 B さんという方は知りませんが、この家に住んでいた人は1ヶ月前に引っ越されましたよ。住んでいた人の名前も確認したが B ではなかった。無論 A と D にはこのことは話さなかった。出発の3日前が来た。結局 B とは連絡が取れなかったので、予約した宿にキャンセルの電話をした。3日前にキャンセルすること自体が申し訳ない気持ちだったので、少しでも早い方がいいのではと思い、朝一番で電話をしたのだ。すると泊まるはずだった3つの宿は全てすでにキャンセルされていた。詳しく話を聞くと、1週間前に B と名乗る男からキャンセルの電話が来たとのことだった。僕はそのキャンセルをした男は B じゃないと思った。直感だが A か D のどちらかだ、そう思った。旅館の人には念のため、僕が今日電話をしたことは黙っていてほしいとお願いをしておいた。その後すぐに C に連絡をし、急遽会うことにした。合流した刹那、 C は言った。このことは A と D には言わない方がいい。同意見だった。キャンセルの電話をこちらですると釜をかけてみようと、そう続けた。 A に電話をし、3日前になったからキャンセルの電話を入れる旨を伝えると、案の定キャンセルの電話は俺がすると言ってきた。僕は冷静を装いながら、3件あるから分担しようという案を出したが拒否をされた。この日のやり取りで A と D が B の失踪に絡んでいることがほぼ間違いないと睨んだ。僕は A と D に状況を話して問いただそうと言ったが、 C はもう少しだけ時間が欲しいと言った。どうやら個人的に A と D について調べるつもりらしい。僕はあまり気が乗らなかったが、 B については本当に心配だったので、大学に訳を話して B の実家の連絡先を聞くことにした。 冬季休暇中の大学は人が少なく、窓口にも誰一人並んでいなかった。窓口の人に理由を話すと調べてくれたが、 A も B も D も僕が通う大学には在籍していなかった。 B は先の件で偽名の可能性があったが、大家さんから聞いた名前でも在籍がなかった。もう3人の名前が本名なのかさえ信用できなかった。出発日だった日の前日に A から連絡が来た。 B が戻ってきたというのだ。その後2週間ぶりに5人が揃った。最初は A の家でと言われたが、そこには行ってはいけない気がした。そのため適当な理由をつけて街中のファミレスで落ち合うことにした。ファミレスに現れた B は B ではなかった。 B に似ているわけでもなく、完全に別人だった。正直僕は冷静を保ててはいなかっただろうし、鳥肌が引かなかった。見た目は普通の人間だが、その顔からはつつましさを感じた。僕と C は B じゃないと言い続けたが、 A と D は B だという、おぞましさを感じた。僕と C は B じゃないと言い続けたが、 A と D は B だという。その間 B と名乗る別人は僕と C のことを交互に見続けた。聞いてもいないのに失踪の経緯を説明し始め、 B は今日まで泊まり込みでバイトをしていたという。そしてそのバイトは期間中に外部と連絡を取ってはいけない仕事だったと話していた。事前によく説明を聞いてなかったため、そのまま連絡が取れなかったというのが言い分だった。さらに B は続けていった。明日からの旅行は行ける？ B の顔がさらにおぞましく見えた。説明するように A が言った。実は宿はキャンセルしなかったんだ。だから旅は決行できる。すでに宿がキャンセルされていることを知っているということはバレていないようだった。あるいはバレていてもよかったのかもしれない。僕は混乱していた。3日前に旅は中止と決まっただろう。その際に俺とこいつは別の予定を入れてしまったよ。C が言った。散々引き止められ断ることに時間を要した。その間今すぐにでも逃げ出したかったが、大学はおろか住所も知られているため穏便に進める必要があった。 C のおかげで俺も冷静を取り戻し、なんとかその日は解散となった。解散となった後、僕と C は3人の後をつけた。すると3人は10分ほど歩いたところにある駐車場に入っていった。しばらく待つと A が運転をする車が駐車場から出てきた。 A は免許も持っていたのだ。その後すぐに引っ越しをした。引っ越しをするまでの間も家には物を取りに行くため1回しか帰らなかった。引っ越しに久々に家に戻ると誰かが侵入した痕跡があった。卒業まではほとんど大学に行く必要がなかったため C 以外に会うことはなかった。 A と B と D とは連絡も取ることなく春になった。以上が体験した話です。この話は1年前の出来事です。1年後にわざわざ書いたことには理由があります。この1年間も C とは定期的に連絡を取り、数回飲んだりしていました。その C から昨日連絡があり、夜に会ったのですが、その席で思いもよらない話が出てきました。C が先日ふと思い、大家さんから聞いた B が住んでいた家の名義の名前を検索したところ、その人は1年前に死亡していたそうです。死亡していた人が僕たちの知っている B という人物である可能性は非常に高いと思います。 あの B と名乗る別人の顔が浮かび頭から離れません。以上、なりすましっていう題名の話でございました。これも良かったな。適当に選んだとはいえ、俺がなんでおぞましさをつつましさと呼んだの。そこが間違っちゃった、やっちゃった。でもこれ面白かったな。意味わかんねえ。これ何これ。意味わからなすぎなんだけど。これやだな、これ。ちょっとなんだろう。リアル怖い話だけど。これやだな。これ意味わかんねえぞ、これ。うん。これ危なかった。これ C ファインプレーっていうか、まあ、C 冷静だったな、これ。C がきちっと、ねえ、呼ばれそうになってるところをしっかり拒否して、あれしたかよかったけど。これやばかった、これ多分。やばい匂いがプンプンするわ、これ。で、ジータレス読み238、スエラカス。とかの部分は昔やってた陰陽師の映画で聞いたような気がする。なんかそういうのであんのかな。で239、こういうのって結末が気になるからちゃんと報告の書き込み欲しいよなと。なんだろう、結末までどうなったかわからんけど、まあ途中報告、途中の中間報告は欲しいかもしれないですね。今どうなってんのっていう、で240、パパさん見に来たよと、まあ、パパさんじゃないんですけど、とりあえずどなたか分かりませんが、はい、あざっす。241、なりますしって書いてあるんですけど、よくはなりすましなんですけど、で242、ドルフィンが知らぬ間にエラー終了してたから1時間半聞き逃したと。いつもは設定で放送始まったら自動再生されるようにしてるだけに、今回分録音落とさせてもらいました、あざっす。で243、なんか外国の人で再生されたと、まあ、カタカナで書いてあるからね、外人さんみたいな。で244、これはオカルトというよりも特定失踪者みたいな怖さの話だなと。ちょっとね、これ来るよね、ちょっとやだよね。で245、日本人の戸籍を乗っ取って行動してる北の工作員だな、多分。てか全然違うやつ出てきた、もうこれ何これっていう、しかもキャンセルしてなかったとか言ってるしさ、もうこいつ何言ってんのって話だわ。しかもすでにキャンセル入ってんのにどこに連れてかれんだよって話だよな、どう考えても。やばいよ、誰お前ってやつが出てきてんのに、その A と D は B だよこれ、 B だよこれって言ってる時点でもうこいつやばいっていう感じするもんな。で246、幽霊出てない、出てこないけど超怖いと、これやだよね。で247、近年の当たり年である2009年に匹敵する出来ですねと、今晩聞きに来れてよかったですと。はあ、あざっす。で、248、お化けでも何でもなく、まあお化けでも何でもないんですけども、これ別にシャレコアですからね、まあ、怖い話なら何でもいいっていう話ですよね、まあ、リアル怖い話のことだな。で、249、249、つつましい B、僕ドリンクバー取ってくるけど C と俺くんは何かいるって書いてあるんですけど、これつつましいのかなこれ。で250、師匠シリーズのしっくりくる感が当たり前だと思ってると実話怪談は腑に落ちないかもしれませんねと。結末、結論だ、断定してこうっていうふうには いやだそれでスッキリっていうのもそれあるかもしれないけど、まあないのが普通じゃないって、大半はないんだと思うし、まあ、これもね結局何だったのっていうところは当然わからないまま、でもこれ危なかったねっていうのはもうビシビシ伝わってくるから、これはねやばい、こういう系はちょっと来るね、うん、このわけわかんない、わけわかんないながらも、うん、やばさが伝わってくる、うん、これリアルだけどね、今回のこれに関してはリアル話だけど、まあなんかうっすら 死が近づいてきてる感じが、うん、なんか道間違えると殺されるというか死の方に行きそうだっていう、うん、死に近いことが起きそうだなっていう感じがちょっと嫌ですね、うん、で、251、おっちゃんの背後で時々咳をしている人は本当におっちゃんの肉親ですか、本当は全く知らない人なんじゃないですか、とあかもしれないです、うん、たまにねそういう音が入ったりする時があって、これ誰ですかみたいな言われたりするけども、本当ですかと、本当にその家族の人の音が入っちゃってるんですか、本当はそうなの、わかんないけどみたいな。で、252、そうだアーカイブ全部ダウンロードして展開したら MP3 でも22ギガ以上ありましたと、24時間垂れ流しでも 43.1 日分だと、1ヶ月以上ある素晴らしい、いやていうか俺まあねさすがに8年間やって9年目入って900回近く、もう数えてないから適当ですけど900回近く配信してるはずなんですよ。だからまあそれぐらい言ってくんなきゃってところがありますけど。で253、おっちゃんじゃないのに皆がおっちゃんだおっちゃんだよって言ってるのと同じようなもんかなと、よくわかんないです、よくわかんないですけど、まあそういうことってことで。で254、イサムさんが酔っ払って帰ってきたらネトラジが始まっていたら怖いね、ところで今日のイサムさんは本物、わしら声しか知らないんでと。あーまあね、ドッペルゲングアーがね、いるかもしれませんから、まあそれはそれで怖いですよね、何喋ってんだこいつっていう、うん、淡々と同じことしてたらそれはそれでってのもあるけど、あとは任せたって気がするけど、それならで余計にねそいつは噛まずにね漢字もしっかり読めるってんだったらおめえの方が俺だっていうことで、俺はあの136じゃなくて違う数字で、また、うん、で255、こういう話はこれこれこうですよとオチを与えられるとかえってしらけると、うん、オチいらないね、うん、これはね、うん、このままの方がいろいろ憶測する余地があって怖いと、これはね結局こうだったって言われると、あそうだったのかでまたなんだろう、安心できるからオチがあると、安心とりあえずオチがつけば なんだろう、まあ、どういう方向に行ったにせよ、まあ、オチがあると安心しちゃうから、あれなんだけど、オチがないと、まあ、安心できないからなんかもうだからどうなったのこれっていうその怖さがあるよね。で、256、 A、B、D が未来から来た誰かという話の方がまだ怖くないと、うん、未来から来て何をしようとしてたんだ、うん、で257、今日のは工作員のパクさんです、よろしくねと。ああ今日の136は136番さんはパクさん、なんでパクさんなのかよくわかんないけど。で258、その容量だとブルーレイディスクで発売するしかないですねと、22ギガね、まあ、発売はしませんけどね、まあ、できませんけどもちろん。で259、また連投してんですけど、これ大丈夫ですか、これさっきの人じゃないですか、これ連投してんの連投してる割に、30秒ほどずれてるからこれ連投よくわかんないですけど、うん、で260、録音聞いてて残りどれくらいかなって思ったら12時間って書かれた時はさすがに吹いたと。 書かれてた時12時間、うん、まあまあまあ、まあ、な自分は 質より量なんで、量だけはとにかく、うん、量だけは負けねえぞと、うん、量だけね、そこで勝負してるから自分は何が勝負なのか分かんないけど。で261、オチも洗練されてるとすごく深くなるけど愛にちゃんちゃんってまとめられちゃうとしらけるよねと。まあ愛にねまとめられたらそれはしらけるんじゃないかと思いますけど、はい、これ今偶然選んだにしてはよかったな。これ次などうしようかな。とりあえず死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないの317って書いてあるやつから適当に選んでるんですけど、この317なかなかあれか、 いいのが揃ってるのかな、わからん。適当に選んで長めでのやつをただ選んだだけなんですけど、他にねえかな。ちょっと適当に、なんかもしあれば書いてもらえばそっち読むかもしれないですけど、そうだな、なんかないかな。まあエニグマ行くかっていうか1時間半以上はやったのか今日なかなか自分読んでるやついいな、これ今日結構楽しいね、楽しいわ楽しいですね。今日読んでるやつはかなり自分の中でも結構読んでてこれいいねっていうあれだな。じゃあ今度これいくか。これ長めだな。これ長めだからこれいくか。ちょっと待てよ。歌手沼って書いてあるやつ。これそこそこ長いな。ここへ行ってみるか。シャレコは歌手沼って書いてあるやつ。じゃあ行きましょう。歌手沼。もう10年くらい前、俺がまだ学生だった頃の出来事。当時友人 A が中古の安い K を買ったので、よくつるむ仲間内とあちこちドライブへ行っていた。その時に起きた不気味な出来事を書こうと思う。ある3連休、俺たちは特にすることもなく、当然女っ気もあるわけもなく、意味もなく、俺A、B で集まって A のアパートでダラダラとしていた。そしてこれもいつものパターンだったのだが、誰となくドライブへ行こうと言い出して、目的地もろくに決めず出発することになった。適当に高速へと乗ると、なんとなく今まで行ったことのない方面へと向かうことになり、 3,4 時間ほど高速を乗り、そこから適当に一般道へと降りた。そこからさらに山の方へと国道を進んでいったのだが、長時間の運転で A が疲れていたこともあり、どこかで一旦休憩して運転手を交代しようということになった。しばらく進むと、車が数台駐車できそうなちょっとした広場のような場所が見つかった。場所的に冬場チェーンなどを巻いたりするためのスペースだろうか、とりあえずそこへ入り全員降りて伸びなどをしていると、 B がなんかこの上に城跡があるらしいぞ、行ってみようぜと言ってきた。 B が指差した方を見るとボロボロで長いこと放置されていただろう木製の看板があり、そこに〇〇城跡徒歩30分と書かれ、腐食して消えかかっていたが手書きの地図のようなものも一緒に描かれている。どうも途中に城跡以外に何かあるらしいのだが消えかかっていてよくわからない。時間は確か午後3時前後くらい。徒歩30分なら暗くなる前に余裕で戻ってこれるだろう。俺たちはなんとなくその城跡まで登ってみることにした。20分くらい細い山道を登った頃だろうか、途中で道が二手に分かれていた。看板でもあればいいのだが、あいにくそういう気の利いたものはなさそうで、仕方なく勘で左の方へと進んでみることにした。すると先の方を一人で進んでいた A が上の方から俺たちに、おい、なんかすげえぞ、早く来てみろと言ってきた。俺と B はなんだなんだと早足に A のところまで行ってみると、途中から石の階段が現れ、さらにその先には城跡ではなく、おそらく長いこと放置されていたであろう灰寺があった。山門や塀、金などは撤去されたのだろうか、そういうものは何もなく、本殿は形をとどめているが、鐘楼やいくつかの建物は完全に崩壊し崩れ落ちている。本殿へと続く石畳の間からは雑草が生え、砂利が敷き詰められていただろう場所は一部ほとんど茂みのような状態になっていた。ただ不思議なのは、山門などは明らかに人の手で撤去されたような跡があったにもかかわらず、残りの部分は撤去もされず朽ちていて、かなり中途半端な状態だったことだ。時間を確認するとまだまだ日没までは余裕がありそうだ。俺たちはなんとなくその灰寺を探索することにした。が周囲を歩き回っても特に目につくようなものはなく、ここからさらに続くような道も見当たらず、 A と多分さっきの分かれた道を右に行くのが正解なんだろうなと話していると、本殿の中を覗き込んでいた B がうおと声を上げた。B の方を見ると本殿の扉が開いている。話を聞いてみると、ダメ元で開けてみたらすんなり開いてしまったという。中は板敷きで何もなくガランとしている。見た感じ結構綺麗な状態で中に入っていけそうだ。中に入ってみると床はかなり埃だらけで、おそらくだいぶ長いこと人が入っていないのがわかる。なんとなくあちこちを見回していると床に何か落ちているのが見えた。近づいてみるとそれは埃まみれで黄ばんでしわくちゃになった和紙のようで、そこにはかなり達筆な筆書きで歌手沼と書かれていた。なんだなんだと A と B も寄ってきたので、俺は二人に紙を見せながら歌手って何と聞いたのだが、二人とも知らないようだ。そもそもこの寺には池や沼のようなものも見当たらない。本殿の中にはそれ以外何もなく、歌手沼の意味もわからなかった俺たちは紙を元あった場所へ戻すと、城跡へ向かうために灰寺を後にした。元来た道を戻り、さっきの分かれ道を右の方へと進むと、すぐに山の頂上へとたどり着いた。ここには朽ちた感じの案内板があり、〇〇城跡本丸と書かれている。どうやらここが目的地のようだった。山頂はかなり開けた広場になっており、下の方に市街地が見える、かなり景観のいい場所だと。なんとなく下の方を見るとさっきの灰寺も見えた。3人でさっきの灰寺って結構広い敷地なんだなぁなどと話していると、あることに気がついた。寺の庭を回った時に一切見かけなかったはずだが、庭の端の方に直径数メーターくらい大きな黒い穴のようなものが見える。あんなものあったっけと話していると、寺の庭に何か小さな動物が出てきていた。そしてその動物が庭の中を走り出した瞬間、 その穴のようなものが動いて、まるで動物が穴の中に消えてしまったように見えた。わけがわからない現象を目の当たりにした俺たちは、今あの穴動いたよな、なんだあれと唖然としていると、さらにとんでもないことが起きた。その物体が突然宙に浮くと、かなり高い距離まで上り上がり、そのまま移動し始めた。その時になって俺たちは、あれが穴などではなく真っ黒で平面のなんだかよくわからない物体であることに気がついた。その平面上の物体は結構な高さを浮いて、俺たちが来た道の上を山頂へと向かって進み出した。その時おそらく移動する物体にびっくりしたのだろう。木の間から大きめの鳥が飛び出し、宙を浮く平面上の物体とぶつかったが、鳥はそのまま落ちることも物体を通り抜けることもなく消えてしまった。何が何だかわからないが、とにかくあれは何かヤバそうなものだ。そしてそのヤバそうなものは明らかに俺たちの方へと向かってやってきている。そのことだけは理解できた。とりあえずここからすぐに退散した方が良さそうだ。3人でそう話して気がついた。あの物体は俺たちが登ってきた道沿いにやってきている。ということは、来た道を戻れば確実に鉢合わせしてしまうということだ。とりあえず逃げようと言ったはいいが、どうしたらいいのかわからない。すると B が、ここ通れそうだぞと茂みの方を指さした。そこへ行ってみると、近くまで行かないとわからないであろうくらい細い獣道のようなものが下へと続いている。ただし、この道がどこへ続いているのか全くわからない上に、俺たちが登ってきた道とは完全に反対方向だ。当たり前のことだが、逃げれるには逃げれるが、車からは遠ざかることになる。そのことは A も B もわかっていたのだろう。この獣道を下るかどうか躊躇していると、突然耳に違和感を感じた。感覚としては、車で山を登っていて気圧差で耳がおかしくなる感じが一番近いだろう。 A も B も同じ違和感を感じたらしく戸惑っている。その時俺はふと下の方を見た。すると例の物体はもうすぐそこ、おそらく二の丸であろう平地の部分までやってきていた。もう迷っていられるような余裕もない。俺は二人にもうあれがすごくそこまで来ていることを伝えると、思い切って獣道のある茂みを下ることにした。二人もそれに続き、ほとんど茂みをかき分けるように道を下っていくと、後ろの方から A が、やばい、もうすぐそこまで来てる、急げと言ってきた。俺が後ろを振り返ると、例の黒い物体がもうあと10メーターくらいのところまで近づいてきている。俺たち三人はもはや草の木の枝をかき分けることすらやめ、がむしゃらに獣道を駆け下りた。どれくらい走っただろうか。しばらくすると木の間から舗装された道路が見えてきた。俺たちは泥だらけになりながらも必死でほとんど転がるように道を下り、なんとか舗装されたところまでたどり着くことができた。その時、突然金属質の耳鳴りのような音が聞こえ、ついで後ろからバチンと何かが弾けるような音が聞こえてきた。びっくりして後ろを振り向くと、そこには例の黒い物体はなく、爆竹か何かを破裂させたような、そんな感じの煙が漂っているだけで、俺たちは呆然としてしまった。その後、民家もないような山道を散々と迷い、ほとんど真っ暗になる頃にやっと最初に車を止めたところまで戻ることができた。結局その後もあれが何だったのかはわからない。そもそもあんな体験をしてまた同じ場所へ戻る勇気などなかったし、そんなことをしても俺たちに何の得もなかったからだ。以上、歌手沼。 ていう題名の話でございました。でジータレース読み、262連投は メガガルーラさんだろうと。誰メガガルーラ、わかんねえけど。で263ブルーレイディスクでも MP3 じゃないと収まらないですからね。レース読み雑談も結構入ってますけど、1時間半くらいで意識が飛ぶので毎晩覚えてるところから再生し直してますと。ほう、あざす。で264なんかさ、さっきの歌のやつみたいのとか土地にまつわる系のってゾクってするよねと。なんかやばいとこ来たねっていう。歌手沼もちょっとこれなんだったのこれ、うん、自分も適当に選んで読んでるから、これ沼じゃないんだこれ、ないかも、うん、何このブラックホール的なやつは、小さなブラックホール、なんで消えてっちゃうのこれ、っていうかなんで近づいてくんの、これ何なのこれ、よくわからん。でそのなんだ、そのハイデラ行った時にその他のものは何だろう、撤去されたような、人の手で撤去されたような跡があったにもかかわらず残りの部分は中途半端に残ってる。なんでしょうかこれは。で265ラゴーちゃんがうろうろしてる寺についてしまったかと。そこじゃない、帰国時じゃない。で266意外な展開、幽霊ものじゃないという変化球。幽霊ものじゃなかったよこれ、ああこれどこなんだろうねこれね。これもなかなか良かったな、これ面白かったな。あとはそうだな、もう適当にですね、開いてみてなんか怖い話があるのかどうか。そうね、なんかないかな。っていうかもう0時になるのか。今日なかなか いいとこで行ったんじゃないのこれ。で267あ、これは某国の開発中の新兵器やねと。平面みたいなやつがグイーンって上がってきて、いろんなものを飲み込んでいくというか消していくというか。やばいやばいわ。歌手沼も面白かったな、わけわかんねえ。長いのはないね、うん、今日はあれだな、まあ1,2,3,4,5,6 か、6は読みましたけど、なかなか全部自分今日読んだやつはなかなか面白かったですね。読んでて楽しいのが多かったので、今日これでやめんべ。やめよう。うん、他になんか長いのなかったし、うん、長くて良さそうなのがない、あるかな。とりあえずここのスレのは全部開けてみるか。でなんかいいのあるかな。短いんだよな。そうね、はい、じゃあですね、今日はごめんなさいね、今日はこれでやめましょうね、はい、じゃあですね、この辺で終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはアップしますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということですね。 で、ですね、まだジジッタあるのか、あー268、やっぱり余韻残る話の方がいいなと。まあ、余韻残る方が、まあ、何だったんだこれっていうあれで、まあそういう系の話だと、うん、いいのかなと、うん、で269、ゆいかちゃんおやすみなさい、明日も仕事頑張ってねと読んでくださいと呼びました、はい、早口 で270、もう朗読終わってだいぶなるんだけど、今でも仕事中とかにさあ早くラゴーの車へっていう、ゆうの思い出してじわじわ笑えてくる、山菜並みっていう設定を完全に忘れてる感がたまらん、たまらんくてじわじわくると。あ、ラゴーの車ね、山菜並みのあれになってんのよ、車運転できんのかってやつね。で271、お開きですか、おつでした、あざっす。まあ、今日かなり当たりだった自分の中でも、というわけで終わりにしましょう。じゃあお疲れさまでした、あざした。ではおやすみなさい、ほいじゃあ、バイバイ。